ラジオアプレーンフォーポッドキャスティング
。あ、どうも皆さんこんにちは、今日はですね、ハイパータンゴの、プロデューサーの、徳永さんに来てもらってます。どうもこんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、早速なんですけど、まあハイパータンゴ の、 このファストの方ですね、いろいろ今日も聞いてみたいと思います。なんかこう前回はあのエスクアレとか、
はい、
あと北さんとの出会いとかその辺語ってもらったんですけど、今回はどうですかね、全般的にこうここが聞きどころだみたいな、そういうのをなんか聞いてみたいとか。
そうですね、もうあれですね、手前味噌だけど聞きどころ満載なので、なかなかここっていうのは難しいんですけどね。
はい、
あの例えばそのエスクアロでギターを弾いてくださって、はい、木戸夏樹さんは、はい、まあ、もともと僕は北君と知り合う前からもファンだったわけですね、
はい、
でなので、まあ、せっかく大体こういうのですね、まあ、私もともと音楽の専門家ではないので、あのこんな CD の制作なんていうのはあの一緒に1枚かもしれないって思うじゃないですか、最初で最後だろうとかって思うじゃないですか、はい、そうするとこれなんかいろんなやりたいことをやっとかなきゃっていう気持ちがあって、木戸夏樹さんもその時はあんまり面識はなかったんですけど、
はい、
あのぜひにとお願いして、結局、4曲も参加してくださったんですね、
はい、
先ほどのエスクアロも含めて。でしかもですね、
はい、
木戸さんのがあの未発表のオリジナル曲を提供してくださったんですね。これはね結構あのポイントだと思うんですね。多分
あ
のなんか木戸さんの曲だけ選んでダウンロードしてる人が絶対いると思うんですけど、あのこれはあのライブで、最初に、ま、あの CD を録音する前に、
はい、
まあ、一応セッションという形でライブをやった時にあの演奏した曲で、あのすごい良かったので、あのまたバイオリンに合う曲だったんですね、
うん、
これはあのぜひ CD に入れさせてもらえませんかと、まあ、お願いして、それがこの、8曲目のベルデネグロという曲ですね。
8曲目のベルデ、これはじゃ あ、 あの木戸夏樹さんの未発表曲のオリジナル。
そうですね、
今はこのアルバムしか入ってないんですか、
ね、まだそうですね。ああの、まあ、もちろん木戸さんもいろんな多彩な活動をされているので、はい、そのうちどっかまた別の編成で発表したりっていうことはあると思うんですけど、
じゃあもう今は貴重な、もちろん木戸さんファンには
そうです、ね、
マストアイテムという
。あとねいろいろ器があって、はい、去年も4月ですね、あの、はい、ユージャン・ボグダノビッチっていうあのユーゴスラビア出身のギタリストが、
はい、
あの日本に来て、あのソロツアーと、あとソロツアーだけじゃせっかく来たのもったいないから日本人ミュージシャンとなんかセッションを企画しようっていう話があった時に、あの僕はあの最初から北君をあの推薦するのはちょっといや、ちょっと抵抗があったんですよ、はい、なんかいかにも自分 の、 あの関係の深いミュージシャンだから推薦してると思われたら嫌だから、あのちょっとまあ控えめに他のミュージシャンのいろんな音源と合わせてあのそのデュージャンに聞かせたんですね、はい、あの MP3 のファイルにして送って聞かせたんですけど、あのそしたらですね、
はい、
彼がこのベルデネグロっていう曲の北君の演奏をすごく気に入ってくれて、
は
い、うん、あちょっとこのバイオリニストとやりたいと向こうから言ってくれたんですね。これ本当にあのちょっとあのですね、これはあのエンジニアの近藤義明さんがですね、はい、あのいろんな細工をして、
はい、
不思議なサウンドになってますけどね。
ああこれベルデネグロ、ちょっとその辺また意識して聞いてみたいですか。なんか意外と、
ね、
あなんか
あの多分ね、
はい、
その専門的なことよくわかんないんだけど、はい、あのいわゆる空間系のエフェクトを使ってるんですよね、はい、なんかあのヘッドホンで聞くとちょっとあのトリップするような感じになるかもしれないですね。
ああなるほど、ちょっと今すぐ思い出せないんですけど聞いてなんか確認してみたい感じしますよね、なんかあれかな、フェーザーとかそういう感じなんですか、
ね、そうですね、
なるほど。他になんかこうあります、なんかとこれガ
ズンと、そうですね、まあ、あんまり木戸さんの話ばっかりであの
それが
他の人に悪いので一応あの説明しておきますと、木戸さんはもちろんタンゴはやっているけど別にタンゴメインの人ではないですよね、
はい、
あと この中ではですね、ベースの田中真嗣さんはもう、
はい、
談合の第一線で活躍されている方ですね。あとピアノの津山智子さんが、
はい、
ですね、この人はですね、一時期なんて言うんでしょう、引退状態だったというか、
はい、
音楽から離れてた時期があったんですけど、はい、離れてたっていうと語弊がありますね。演奏活動はしていなかったんですね。音楽はやっていたけど、演奏活動から離れてた時期があったんですけど、実はですね、彼女もですね、若い頃から本格的な単語をやっていたプレイヤーで、前にも出てきましたバンドネオの大御所の池田光雄さん のグループで活躍されたり、はい、あと単語ファンには有名な盛岡のなんか有名な単語のお店があるんですけど、
はい、
そこでも演奏、なんていう専属ピアニストとして、
ね、それはかつて、
そうですね、
あ、かつてやってたんですね。
そこ出身の人結構多いですね。小松亮太さんと一緒にやってる、熊田さんっていうピアニストの方も
そうです。それって盛岡の有名な、
ね、
あれ北さんも盛岡出身です
ね。そうなんですよね。これが面白いんだけど、そうそう、だけど北君が丹後と出会ったのは別に盛岡ではないんですね。
ああ、
そう見てみると
盛岡になんかそういう丹後の店があるっていうのはなんかいいですね。なんか地域性があって、
そうですね。
でも別にその盛岡市がなんかこう地域の復興を図ってとかじゃないんですね。別に
それは全然ないと思いますね。それはたまたま本当にそういう好きな方がいて本格的なお店をオープンして、それがもう丹後ファンの間ではもう有名になっちゃってますね。
なるほどね。そういうなんか行政のバックアップとかあったら面白いかなとか思ったりしなくもないんですけどね。どうですかね。
そうですね、なんて言うんでしょうね、その場所を提供したらっていう意味でのバックアップは欲しいですよね、うん、なんかあれですね、結構ね、日本、東京銀行でも公共ホールってすごくたくさんあると思うんですけど、稼働率ってね、平均するとそんなに良くないと思うんですよね。結構立派なホールが、まあ、立派じゃなくてもいいんですけど、そんな演奏とかできるようなところが割と遊んでるようなところあると思うんで、なんかそういうなんか有効活用っていうね、なんかこう場所とか提供してもらえるといいかもしれないですね。
そうですね。藤沢とかにも、僕の地元は藤沢でもなんか立派なホールが、はい、
うん、
意外となんか使ってないような、なんかモノマネとかでも使ってますからね。何でもやってる。なんかよく聞くのはそういうなんか美術家とかはなんか意外とこうスポンサーとか取るのうまい、そういうなんか営業のなんか伝統とかをこう先輩とかから受け継いだりっていうのが結構あって、普通にね、多分そういうスポンサーとか取らないともうますます成り立たない世界だと思うんですよ、うん、でも音楽だと今CD とかで一応みんなの生活が成り立ってるから、わりかしそういう行政とかに、うん、営業しないんですけど、みんなミュージシャンしないんですけど、なんかこれからはなんかもうちょいそういう営業力をなんかつけていった方がいいんじゃないかなとか思ったりとしたりするんですけど
ね、そういう話でいくと、実はですね、また木戸さんになっちゃうんだけど、ハウズオブヘイトっていう14曲目の曲はですね、もともとですね、木戸さんがですね、アサヒビールですね、アサヒビールに移植されて作った曲なんですね、
はい、
原曲が。それをまたアレンジし直してもらったんですけど、実はお酒の会社ってやっぱりそういうのにお金を結構出してるんですよね、はい、サントリーだったらサントリーホールであるし、あとなんかなんとか財団みたいなのありますからね。それでアサヒビールも実はアーティストのサポートっていうのはかなり積極的にやっていて、その一環でですね、はい、アサヒビールのロビーコンサートっていう、あそこの浅草の社屋でやってるコンサートのために移植された曲なんですね。それが原曲になっています。なのでこれはアサヒビール様という感じです。これをこの件があってから僕もスーパードライをよく飲んで商品名ますとか。
なるほど。そうですよね。まあでもそういうのね、本当多いといいんですけどね。これからもガンガン。
企業のお金の出し方にもいろんなタイプがあって。まあ、一応アサヒビール、お世話になったから持ち上げるわけじゃないんだけど、はい、結構ね、そのアサヒビールさんは 割と無名のまだ世に出てないあのアーティストをサポートして育てるっていうことを昔からやってるんですね実は。
あ、確かにあのたまにあのスポンサーで出てるの見かけたことあります、う
ん、
確かに。
それでね、それはそれでいいんだけど、そうするとそれでまあ育てるでしょ、うん、育てて有名になったやつをそのなんかトンビが油揚げをやっていくようにあの今度有名になもうすでに有名になった人にお金を出してそれを宣伝企業の宣伝に使うみたいなそういうタイプのやつもあるんですよね、うん、あのもちろんそれはそれでもちろんその優秀なアーティストをサポートするっていう意味においては同じなんだけど、あのできればねそういうあのまだあの無名の人をこう発掘してほしいですよね。
あ、なるほどね。意外とでもそういうのってなんかあのいやこっちの勝手な想像なんですけど、そういうなんか育成部門にそういう音楽好きな担当者が結構偉い位置にいてみたいな、でなんか最近ないのはそういうの人が定年で辞めちゃったからとかそういうのって結構
それはあるでしょうね。人の問題はあると思います、ね、
結構ありますよね実はみたいな。
なるほどね。あ、それはね行政の方でもあるみたいですよ。あの例えば僕が知ってるのではあのですね、あの あれは企業か、神戸のジーベックホールって、それはまあ企業がやってるホールですけど、そこであのフェスティバルビヨンドイノセンスってあのチャーシュカデサさんが主催してたあのイベントを何年かそこでやってたんですね。でその時話を聞いたらなんかやっぱりあの結構あの神戸市の方からだいぶ女性が出たというようなことを言ってたんですけど、でその担当者がやっぱ変わっちゃうといろいろ大変だという話がされてましたね。今までしてもらったのが担当者変わっちゃうとまたなかった話になってしまうそういうことあるみたいですね。
そうなんですね。なんか吉祥寺の市長がそうだったっていう話を聞きましたけど、市長がなんかクラシック大好きで
武蔵野市って
言ってました。武蔵野市、
武蔵野市の財団もなんかいろいろやってますもんね。
今それで変わったとか言ってたような気がする。それで少なくなった。なんかやりすぎてたらしいですけどね、前の、うん、露骨に金かけすぎたとか。
あとでもあの頑張ってる人多いんですよね。あの北君なんかも何回か出演したの船橋市のキララホールっていうところなんかはもう本当に、南部さんだったかな、担当の方が、はい、そこの独自の企画でいろんなコンサートをやったりとかやってますね。もちろんあのなんかもうすでにあるものを引っ張ってくるっていうのは割と簡単じゃないですか、
はい、
うん、ちゃんとあの独自のものを企画するっていうのはすごい尊敬しますよね。
うん、そのイベントというかそのライブとしてっていう企画、う
ん、まあつまりすでにもう人気のあるものを引っ張ってくればお客様はまあ確実になりますよね、
はい、
だけどやっぱあえて冒険するという、でもそれがみんながそれ面白そうだと思えばお客さんはちゃんと集まらないですし、うん、それとうまく回転していくと面白いですよね。
そうですね。その辺は確かにあのイベントをやる人には期待したいですよね。うん、僕もやるときなんですけど。なるほど。まあじゃあそんなところで今日も曲を聴いてみましょうか。
はい、
で今日は、ハイパータンゴ一曲目から、これはちょっと解説するとどんな感じですか。
リベルタンゴ、
リベルタンゴです、ね。
はい。はい、またピアソラついちゃうんですけど、まあ、一番あの多分ピアソラの曲で一番有名なリベルタンゴですが、ここではですねピアノの、津山智子さん あのオリジナルアレンジで、弾いてます。北君はですねこの曲をライブでやるときはもうガンガンアドリブ弾きまくるんだけど、
はい、
これの録音の時はですねあえてあのアドリブが抑えめでしたね。
あ、なんか、
あの本当割とメロディーをそれはあのさっきも言った通り、あの前回も言った通り、あの面通りに弾くっていうことではなくて、いろんなあの即興的なあの遊びは入ってるんですけど、アドリブソロっていうことではちょっと控えめで、本当にメロディーを大切に弾いてるような感じですね。その分ピアノがすごくファンキーで、かっこいいですね。 フェードアウトしてここでこうやっとこうアルビスを引き出すんですよね。それであれだからフェードアウトしなければ前に弾いてるわけですから
。あ、じゃあ実は、
まあ、それはこの時は弾いてる。それはライブに来て弾いてくださいということで。
なるほど、分かりました。じゃあまたあのね次も来てくれると思います。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。
ラジオやプレーンをポッドキャスティング。